こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ペパロニヴァンパイア2は須田翔子による漫画シリーズの第2巻で、小クラブを舞台にしたドラッグクイーンたちの人間関係と家族、故郷、自己肯定をめぐるドラマを描く作品である。大都会の人気ドラッグクイーンであるローリーを中心に、母との断絶や家家との傷、仲間たちとの連帯が物語の推進力になっている。作品は単なる華やかな業界ものではなく、LGBTQ をめぐる社会的排除や居場所を失った人々が自分の輪を作り直す過程を扱う点に特徴がある。第2巻でもその基本線は保たれつつ、個人の感情と共同体の関係がより立体的に見えてくる。シリーズ全体としては漫画ボックスで連載され、電子版を中心に広がりながら舞台化も進むなど注目を集めている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小クラブを中心にしたドラッグクイーンの共同体描写。本作の大きな特徴は、小クラブという空間を単なる舞台装置ではなく、居場所と関係性が交差する共同体として描いている点にある。中心人物のローリは店のクイーンたちからママと慕われ、自身も彼女たちを家族のように受け止めている。ここでは血縁よりも日々の関わりを通じて築かれる関係が重視され、コミュニティが感情の支えとして機能していることがわかる。第2巻を読む際も、この共同体が単なる賑やかな脇役集団ではなく、物語の倫理を形作る中心だと捉えると理解しやすい。ドラッグの表現は見た目の派手さだけでなく、自己定義や他者との連帯を可視化する手段として働くため、作品全体のテーマと密接に結びついている。次に、母の死と遺産が動かす断絶した家族の再編。物語の出発点には、ローリの元へ届く母の訃報がある。かつて自分を捨てた母の存在は、単なる過去の背景ではなく、現在の選択を揺さぶる現実的な要因として機能する。遺産をもとに独立を計画する流れは、感情的には復讐や清算に見えながら、実際には自分の人生を自分で組み立て直す行為として読める。ここで重要なのは、家族を無条件の安らぎとしてではなく、傷つける側にも支える側にもなりうる複雑な関係として描いていることだ。第2巻でも、この家族問題は単純な和解へ収束せず、断絶の記憶を抱えたままどう生きるかという問いに置き換えられていく。遺産という要素も、金銭的価値より過去と現在を接続する装置として意味を持っている。さらに、排他的な街に対する故郷への反転した復讐劇。作品は故郷を懐かしさの対象としてではなく、排他性や抑圧を抱えた場所として描くことで独自性を出している。ローリが向き合うのは個人的な家族関係だけでなく、彼女を取り巻いてきた街の空気そのものだ。こうした環境設定により、物語は個人の成功犯ではなく、地域社会の偏見や沈黙に対してどう立ち向かうかという構図を持つ。復讐という言葉は強いが、本作では暴力の連鎖を増幅する方向ではなく、存在そのものを示し返す反撃として働いている。第2巻ではこの姿勢が物語の緊張を支える要素として重要になる。つまり、故郷に戻ることは過去へ引き戻されることではなく、そこにいた自分を回収し直す行為でもある。排他的な場所に対して華やかさと仲間の力で応答する構図が作品の骨格を作っている。そして、LGBTQ の連帯とエンパワーメントを前面に置く物語設計。本作は LGBTQ を題材にしているだけでなく、その当事者性を物語の中心原理として扱っている点が重要である。ドラッグクイーンという表現文化は、自己表現の自由度やジェンダー表象の揺らぎを示す一方で、周囲からの誤解や偏見にもさらされやすい。本作はその両面を視野に入れ、当事者が自分を守るだけでなく、互いを支え合う関係をどう築くかを描く。特に単なる被害の物語にせず、仲間との連帯や場を作る力へと焦点を移している点が強い。第2巻を読むときも、この作品が困難の列挙ではなく、居場所を獲得していく過程そのものを描いていることが見えてくる。社会的に終焉化された人々が、自分らしさを保持したまま共同体を持てるかという問いに、具体的な感情と行動で答えている。最後に、華やかな絵柄の裏で痛みと希望を両立させる演出。読者の評価でも目立つのは、ポップで読みやすい印象と感情を強く揺さぶる内容との落差である。本作は軽快なテンポや個性的なキャラクターを前面に出しながら、いじめ、孤立、差別、喪失といった重い題材を扱う。そのため、表面的には明るく見えても、読み進めるほどに人物の痛みが具体的に伝わる構成になっている。第2巻でもこのギャップは作品の重要な魅力として働く。重要なのは、暗さを強調するのではなく、痛みを書いた上で名前を向く力を示していることだ。読者は単に不遇を消費するのではなく、登場人物がどう踏みとどまり、どう仲間に支えられるかを追体験できる。 華やかさが現実逃避ではなく、厳しい現実に対する表現上の武器になっている点が、この作品の完成度を高めている。結論として、ペパロニヴァンパイア2、ドラァグクイーンを中心にした作品に興味がある読者だけでなく、家族の断絶、故郷との距離、仲間との連帯といったテーマを丁寧に読みたい人に向いている。派手な見た目の印象とは異なり、実際には主演化された人々がどのように居場所を作り、過去の傷と折り合いをつけるかを扱う。感情と社会性の両方に触れる漫画である。第2巻はシリーズの流れの中で人物関係や対立の意味をより深く理解する上で重要な位置にある。類似の LGBTQ 作品と比べても本作は小クラブ文化の躍動感と故郷や家族への反転した視線を両立している点が際立つ。読みどころは当事者の痛みを消費せずそれを支える共同体の力を具体的に描いているところにある。エンターテインメントとしての勢いと社会的テーマを扱う誠実さの両方を求める読者にとって印象に残る一冊になる。ご支援いただける場合は須田翔子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。